地球と人類の誕生の秘密。私たち人類はどのようにしてこの地球上に生まれてきたのでしょう。実はこの宇宙と思っている大宇宙は、この宇宙空間の中に多数存在しています。その中の一つの宇宙に属していますが、宇宙にも様々なグループがあり、多くの銀河系宇宙があるのです。銀河系宇宙というのは、爆発や収縮というエネルギー運動によって発生し、出来たての銀河は熱あり光ありでとても流動的です。その中でムワンムワンと音が発生し、光と音が共鳴した瞬間に意識高度機能が埋められていきます。それが私たちの DNA にあたります。爆発時に出現する多次元空間の中にこの3次元スペースもわずかに出現しました。この縦横高さの物質次元として機能する地球を生み出し、熱と光を使って創造したち宇宙を最初に創造したといわれるエネルギー体の糸をある幾何学文様の記号として高度化し、この大自然の海や山や川や岩や植物、そして人間の遺伝子に情報として組み込んだのでした。特にこの地球は全体が水で覆われた水の星として3次元に出現した惑星であり、この銀河系宇宙では極めて珍しい存在でした。他の星にも水は存在していると聞いていますが、その水量の多さと海と陸の割合が 7:3 に保たれ、私たち人類も体内水分量が全く同じ割合で生きていることでは他に類を見ません。この地球には外宇宙の様々な星から持ち込まれた数百万種の原種が、長い期間水の表面に浮かび発芽していく工程を経て、生命が水の中から生まれたことはまさに銀河宇宙の奇跡でした。そしてそのため、種の中にこそ、宇宙リズムでエネルギーが働く創造主のプログラムとして遺伝子に組み込まれていたのです。あるプレアデス人たちの情報によると、この地球は創造時には今のような3次元物体ではなく、創造主たちの意識の中から生み出された4次元光体として出現した直径わずか30cmほどの光球体であったということです。したがって引力のみで質量はありませんでした。それから百数十億年が経ち、3次元球体として出現した地球は、1001前後で太陽の周りを公転していたようです。やがて様々な要因で質量、重力が増大した今では、太陽の周りを365日1年かかって周るようになりました。このようにして私たちすべてを作った創造主たちは、やがて高度な知性体として出現してくる人類にある魂の目的を持たせ、それを完成するべく環境を整えたのです。その目的を果たす初期の段階として、創造主たちは発達途上にある微輪縁たちに自分たち宇宙的存在の遺伝子を組み込んだりしながら遺伝子操作を繰り返し、様々な種を生み出していきました。その中には神話や SF に登場する半人半馬や半人半獣、十数メートルもの巨人巨獣が実在していました。その痕跡は人類考古学の発掘資料の中に見出すことができます。しかし、その多くはあまり長い日できずに死滅してしまいました。その中で創造主たちの理想的な形として生き残ったのが私たち人類なのです。やがて人類は高度な知性を持った種へと進化していくのです。その進化にとって必要なことは創造体験を繰り返すことでした。その創造体験こそが知恵を生み出し、遺伝子の中に情報として記憶され、それが高度な知性を持ったより新しい人種の誕生となっていくのです。この創造体験とは概念といった思考に基づいた体験とは異なり、自己の内側からの感覚に基づいた体験のことです。それこそが内なる神と一つになるという創造主たちの人類創造の目的であったのです。人類に限らず、あらゆる種の進化において高度な知性、新しい種を生み出すために様々な体験が必要とされます。その情報を貯蔵するための星として誕生したのが地球なのです。ある意味では高度な知的生命体を生み出すために用意された舞台こそが地球でした。進化の途上にある私たちにとっては、それは未知数ですが、実はこの地球を作った創造主たちにとっては初めてのことではありません。過去には別の宇宙ですでに完成、完了したケースもあるということです。つまり今のような地球の段階を経て、はるかに進化した星もあると聞いています。今回の地球での進化プログラムの目的は、本来一つのものを二つの層、例えば神と陽、男と女、闇と光として体験しながら、また元の一つのものとして統合完成させるゲームでもあります。元より私たちはある二つの宇宙を統合させるべく計画された存在です。その二つの宇宙はこの極性の宇宙に属しており、各々の宇宙はまだ完全にネガティブ否定的感情をクリアできない状態なのです。一つの宇宙から来た遺伝子は、ネガティブな部分がかなり多く存在し、もう片方の宇宙は比較的ネガティブな部分が少ないものの完全にクリアな状態ではありません。この二つの宇宙を統合して完全にネガティブな部分を除去し、次なる次元へと進化させることが目的なのです。その二つの異なる特徴を持った情報が私たちの遺伝子 DNA の二重螺旋構造として表されています。洋服に例えると一度完成した服を解体してバラバラにし、再びその服を縫い直し元の服の形に戻すようなものです。しかし、縫い直された服は前と全く同じコピーではなく、前にやった経験から今度はもっとこうするとうまくいくというように、そこには知恵が加えられ前の時よりも良いものが出来上がるというものです。こうして地球ももともとは完全に統合されていくプロセス上にあり、元の光体に戻るということで次の時間軸に移行させる、つまり私たちの意識を新しい意識感覚の中に移行させるという意味でこれをアセンション次元上昇と言います。簡単に言うと今の重い質量を持った地球のようにネガティブな感覚の魂を持つ人々が住む地球の意識状態と、それらをどんどん手放しすべては私を見るために必要な人間関係だということに気づき、本来神光体である元々の地球と同じように自分自身の魂の世界へ変っていこうというポジティブな意識を持つ人々とが大きく二つに分かれる時代がやってきます。 意識の変化は90年代から徐々に始まっていましたが、その大きな変化は99年8月後半を境に大きく動き始めます。動くということは自分自身の本質を知って自分の内面意識を変えていこうとする人と思い意識を持ったままじっとしている人々とでは、同じ場所には住めなくなるということです。例えば、ドブに生息する魚と清流にいる魚とは一緒に呼吸することができません。それと同じように、どちらが良い悪いという世界ではなく、自分がどの世界に住むかを自然と選択していく形となり、同じ地球に住んでいるのに不思議なことが起こってきます。そして、ネガティブな波動を持った人は磁石のようにネガティブな波動を持った人々を引き寄せるようになり、ポジティブな人はポジティブな人同士が出会いをしていくというわけですが、こうなってくると当然、現実の生活の中で踏み替えというものが起こってきます。